それでは平成22年1月1日から平成22年12月31日までの第26期事業状況連結並びに個別の計算処理についてご報告申し上げます。内容につきましてはお手元の招集ご通知3ページから53ページに記載の通りでございますが、その概要を前方のスクリーンをご覧いただきながらご報告させていただきます。
株式会社アプリックス事業報告。当社グループ第26期の事業状況連結並びに個別の計算書類及び監査結果についてご報告いたします。なお、お手元の招集ご通知では決算に関連した数字が1000円単位で記載されておりますが、100万円単位にてご報告させていただきます。はじめに企業集団の現況といたしまして、当事業年度における事業の状況についてご報告申し上げます。当社グループはソフトウェアテクノロジーによって世界中の人々がより充実した生活を楽しめるようにすることを使命として事業を営んでおります。その実現のため、世界中で多くの人々が利用する携帯電話やパーソナルコンピューターなどの民生用電子機器に向け優れたソフトウェア基盤技術を研究開発し販売することを中核事業に据え、その技術を利用する多種多様の魅力的なコンテンツサービスを世界中の人々に届ける事業を展開しております。中核事業の主な顧客は、さまざまなソフトウェア基盤技術を必要としている電子機器メーカーや通信事業者です。これらの顧客が当社の販売する優れたソフトウェア基盤技術を搭載した電子機器をより多く出荷することにより、当社グループにより多くのロイヤリティが製品売上として入ります。さらに当社グループでは、顧客がそれらの電子機器を迅速に市場へ展開できるようコンサルティングや共同開発を行い、技術支援売上を得ております。現在中核事業の主力製品となっている組み込み向け Java プラットフォーム J ブレンドは、i アプリなどの Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するためのソフトウェア基盤技術です。ゲームや GPS ナビゲーションなどのアプリケーションを Java 言語で簡単に作成することができるため、日本をはじめとして欧米で普及しております。また Java 言語で作成されたアプリケーションは安全性が高いため、モバイルバンキングや電子マネーなどの生活インフラにも利用され、国内の携帯電話市場においてはすでに9割以上の高い搭載率となっております。また携帯電話端末メーカー各社からは、スマートフォンを含む多種多様な携帯電話端末やタブレット型携帯端末などのハードウェアがリリースされ、国内携帯通信事業者やメーカー各社から新しいソリューションやサービスが展開される中、いち早くスマートフォン向けのソリューションを開発しライセンスを開始するなど、国内携帯通信事業者や携帯電話端末メーカーとの強力な関係を維持継続し、今後も新しいソリューションやサービスを提供してまいります。一方、世界人口の過半数を占めるエマージングマーケットを含め、多くの地域では各国の著しい経済発展に伴い、携帯電話端末の普及が急速に進んでおります。このような環境のもと、当社グループでは成長著しいエマージングマーケットにおいて Java 言語で作成されたアプリケーションの普及を加速させ、J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数を大幅に増やしております。今後も海外市場、特にエマージングマーケットにおける当社グループの収益をさらに大きく伸ばしてまいります。さらに携帯電話向けに開発した J ブレンドのノウハウをもとに、 M2M 機器に向け Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するための超小型で高性能なソフトウェア基盤技術、ワイヤレスアイディアの供給を開始し、さらに当社が独自開発したスマートグリッド向けの新たなソフトウェア基盤技術、ピ コジェブレンドが政府主導で送電網の次世代化が推進されている米国市場において採用されるなど、すでに海外市場を中心にこれら新しいソフトウェア基盤技術の提供を始めております。今後も当社グループの優れたソフトウェア基盤技術をさまざまな形で世界に向けて発信し、国内外の地域ごとの特性を捉えた多様なグローバルビジネスを展開してまいります。当社グループでは、当社が提供する J ブレンドをはじめとする中核事業製品と当社の連結子会社である株式会社 G モードのコンテンツサービスを共に提供することにより、中国やエマージングマーケットへのコンテンツ流通の普及を促進し、中核事業製品を搭載する携帯電話の販売台数を増やし、さらなるコンテンツ市場を拡大するという戦略を進めております。今後も国内および世界各国の通信事業者、端末メーカー、さらにコンテンツサービスのパートナーとボーダレスな協業体制を築いて、当社グループ全体の収益力拡大を加速させます。当連結会計年度の経営成績、当連結会計年度における当社グループの主な事業分野である携帯電話市場は、国内では従来型携帯端末の販売台数が軟調に推移する一方で、スマートフォン、特に Android 端末が通信事業者から相次いで投入され、スマートフォン出荷台数比率が急激に増加いたしました。海外においてもスマートフォンの出荷台数比率は国内同様に増加しており、さらに海外では携帯端末の総出荷台数もエマージングマーケットを中心に順調に伸びております。一方、国内モバイルコンテンツ市場においては、ソーシャルネットワーキングサービス SNS 上のアプリケーション内で販売されるアイテムやアバターなどによる平成22年の売上が急拡大したことに加え、スマートフォンの浸透や国内携帯端末メーカーのタブレット型端末市場への参入などにより、エンターテインメント系のコンテンツやサービスを中心に市場規模が拡大しております。各事業セグメントの経営成績は次の通りです。ソフトウェア基盤技術事業、中核事業であるソフトウェア基盤技術事業では、アジア地域での売上が当連結会計年度通期にわたって全連結会計年度比で大きく増加しました。特に中国顧客からの売上は各四半期で安定しており、完全に収益の柱となってきております。一方、国内の売上につきましては、当連結会計年度において軟調であった従来型端末への供給による製品売上が同様に軟調傾向となりましたが、スマートフォン向けなどの新製品の立ち上げが順調であり、総合的には全連結会計年度を上回る売上を達成しております。特に第4四半期では急拡大するスマートフォン市場において、新製品のNブレンドが国内通信事業者3社に採用された結果、本製品の製品売上が本格的に増加し始めており、軟調傾向が続いている従来型端末からの製品売上減少を補う傾向がより強くなってきております。欧米ではスマートグリッド向けソリューションなどの提供が始まっており、今後のロイヤリティ売上への貢献が期待されております。コンテンツサービス等事業との連携に関しましては、すでに国内メーカーの輸出向け製品や海外メーカーの国内向け製品に組み込み、ソフトウェアとコンテンツを合わせて提供し始めていますが、海外メーカーの海外向け製品への提供に関しましては、ハイシーズンに向けさらに力を入れていく必要があると考えております。さらに全連結会計年度より実施している経営合理化策を当連結会計年度を通じて継続することによって、当連結会計年度の損益分岐点を下げ、結果として収益に寄与することとなりました。 これらの結果、当連結会計年度のソフトウェア基盤技術事業の業績は、売上高45億400万円、営業利益2億5700万円となりました。コンテンツサービス等事業、当連結会計年度における国内携帯電話市場は、従来型携帯端末の販売台数が依然として前年を下回って推移する中、根強い人気の iPhone に加え、これまで一般の携帯電話端末が備えていたお財布携帯やワンセグなどの機能を搭載した Android 端末が携帯電話キャリア各社から相次いで投入されたことで、平成22年12月度の携帯電話全販売台数に占めるスマートフォンの割合はおよそ5割に達し、前月に対する増加数でも昨年4月の 10.2 ポイントを上回り、過去最高を記録するなど、市場構造の二極化は急激に加速しております。一方、モバイルコンテンツ市場におきましては、SNS 上のアプリケーション内で販売されるアイテムや、アバターなどによる平成22年の売り上げが前年の4倍を超える成長を遂げたことに加え、スマートフォンの浸透や国内携帯端末メーカーのタブレット型端末市場への参入などにより、携帯電話向け電子書籍の分野が活性化するなど、エンターテインメント系のコンテンツやサービスを中心に市場規模が拡大しております。また、大手 SNS がスマートフォンへの対応を本格化する中、株式会社 NTT ドコモが i モード向けにアプリケーションやコンテンツを販売するドコモマーケットを開設し、従来型携帯端末によるコンテンツ市場の大きさとスマートフォンが持つアプリの自由度の高さを融合した新たなサービスを提供することで、市場に活性化を促す動きも見られました。このような経営環境のもと、当社グループのコンテンツサービス等事業における安定的収益の確保と利益率の改善に向けて、引き続き追加課金型コンテンツの積極投入、集客力の強化やユーザー動線の拡張、大会率の抑止などに取り組むとともに、この12月には公式サイト以外で初となる SNS 上でのテトリスリーグ配信に着手いたしました。一方、新規事業におきましては、ソーシャルアプリの認知度向上と新規ユーザーの獲得に向けて、新たにグリーへの配信を開始するとともに、各種人気コンテンツとのコラボレーションを積極的に展開いたしました。また、一般サイトにおいては、不採算サイトの閉鎖やサイト運用効率の見直しを行うなど、引き続き事業推進体制の強化に注力いたしました。これらの結果、当連結会計年度のコンテンツサービス等事業の業績は、売上高49億4100万円、営業損失4500万円となりました。以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は94億4600万円となりました。営業損益につきましては、2億1100万円の営業利益となりました。経常損益につきましては、為替差損の計上などにより、1億6300万円の経常利益となりました。当期純損益につきましては、負ののれん発生益及び段階取得にかかる差損の計上などにより、3億3300万円の当期純利益となりました。設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割、または新設分割の状況、他の会社の事業の譲り受けの状況、吸収合併、または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、及び他の会社の株式その他の持ち分、または新株予約権等の取得、または処分の状況につきましては、お手元の召集後通知、8ページから9ページに記載の通りでございます。直前3事業年度の財産 及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況に関しましては、お手元の召集後通知10ページに記載の通りでございます。次に、企業集団の対処すべき課題についてご報告いたします。昨今の携帯電話を含む携帯端末市場においては、国内市場では国内端末メーカーに加えて、米国、韓国、台湾などの海外端末メーカーにより、スマートフォンを含む多種多様な携帯電話端末がリリースされ、またタブレット型携帯端末などの登場により、関連キャリアやメーカー各社から新しいソリューションやサービスが展開されております。海外においては、中国をはじめとする新興市場での携帯電話端末の普及が急速に進むなど、著しい発展を遂げており、携帯端末市場は国内外において新たな商機を迎えております。世界の携帯端末市場の業界各社には、事業統合なども多く見られ、各社ともに世界市場を見据えたグローバルな経営体制の確立を加速させております。このような状況下で、当社グループの企業価値を高めていくためには、当社のグループ会社である株式会社 G モードを筆頭に、様々なコンテンツサービスのプロバイダーとともに、多種多様の魅力的なコンテンツサービスを創出し、国内外市場での普及を支援し、加速させることによって、当社の中核事業であるソフトウェア基盤技術事業及びコンテンツサービス等事業双方の高収益化を実現することが必要だと考えております。また、世界市場を見据えたグローバルな経営体制の確立を進める顧客や取引先とのボーダレスな協業体制を確立し、主力製品である J ブレンドの世界市場への拡販はもとより、スマートフォン市場、M2M 市場、スマートグリッド市場など、国内外の地域や市場ごとの特性を捉えた多様なグローバルビジネスを展開することによって、さらなる収益基盤の拡充を図る必要があると考えております。各事業セグメントの対処すべき課題は次の通りです。ソフトウェア基盤技術事業。1、海外での事業拡大。国内において、携帯電話市場が成熟し、販売台数が頭打ちになる中、当社グループの収益を大きく伸ばすためには、海外での事業を拡大することが重要であると考えております。韓国、中国、台湾など、海外の携帯電話メーカーの台頭により、日本の携帯電話そのものについては、すでに最先端ではなくなってきておりますが、携帯電話を利用した日本のコンテンツサービスは圧倒的に海外諸国をリードしております。当社グループが日本に事業基盤がある優位性を生かし、当社グループの株式会社 G モードをはじめとする国内のコンテンツサービスのプロバイダーとともに密接に連携しながら、最先端のコンテンツサービスを海外に普及させていくことによって、当社グループのソフトウェア基盤技術事業とコンテンツサービス等事業を共に海外で拡大させ、収益を大きく伸ばすことが可能だと考えております。さらに、携帯電話向けに開発した J ブレンドのノウハウをもとに、M2M 機器に向け Java 言語で作成されたアプリケーションを実行するための超小型で高性能なソフトウェア基盤技術、ワイヤレスアイディアの供給を開始し、さらに当社が独自開発したスマートグリッド向けの新たなソフトウェア基盤技術、ピコ J ブレンドが政府主導で送電網の次世代化が推進されている米国市場において採用されるなど、すでに海外市場を中心にこれら新しいソフトウェア基盤技術の提供を始めております。今後も当社グループの優れたソフトウェア基盤技術を様々な形で世界に向けて発信し、国内外の地域ごとの特性を捉えた多様なグローバルビジネスを展開してまいります。2、グローバルな経営体制の確立。 当社グループにおける海外での事業の成功が当社グループ全体の成功を大きく左右すると見ており、海外事業を効果的に管理する必要があると考えております。このため当社は本社機能のある日本の事業所にて国際感覚に優れた人材の登用によるグローバル展開のためのグループ経営体制を強化してきました。さらにこれまでに開発した優れたソフトウェア基盤技術の製品群を一元的に管理し、今後も世界をリードする技術革新を継続するとともに、国内外のそれぞれのビジネス局面の変化に対して機動的かつ最適なソリューションを提供できる体制を整えるために、日本にある本社機能の海外移行の推進及び国内外の組織や事業の再編成に取り組んでおります。今後も世界市場を見据えたグローバルな経営体制の確立を進める顧客や取引先とのボーダレスな協業体制を確立することで、より一層経営効率を高め、海外からの収益を増やすことが可能になると考えております。 3. J ブレンド以外に新たに開発した製品の拡販。当社グループの中核事業であるソフトウェア基盤技術事業を中長期的に伸ばしていくには、現在の主力製品である J ブレンドに加え、新たに開発した製品の拡販が必要だと考えております。当社グループでは Android の開発や普及を推進しているオープンハンドセットアライアンスの設立メンバーとしての優位性を生かし、 Android を利用するさまざまな機器向けのソリューションの開発及び提供を開始しており、すでに国内通信事業者やメーカーにて採用されるなど、新たな収益事業として立ち上がっております。また Java 言語でアプリケーションの開発が可能な M2M 市場向けのアプリケーション実行環境ワイヤレスアイディアの提供開始や、当社が独自開発したスマートグリッド向けの新たなソフトウェア基盤技術が政府主導で送電網の次世代化が推進されている米国市場にて採用されるなど、 J ブレンド以外の新たなソフトウェア基盤技術の研究開発及び新規事業開発も積極的に行っております。今後はこれらの製品の需要を伸ばして利益に結びつけるために、それぞれの製品を開発したエンジニアと世界各地の営業スタッフが密接に連携することにより、J ブレンドに加え新たな製品も拡販することが可能だと考えております。コンテンツサービス等事業。1. 事業体制の革新による中長期的な成長基盤の構築。スマートフォンの台頭やSNS によるオープン化の急速な進展により、従来の携帯電話向けコンテンツ市場から新たな市場へと利用者が流出し、既存のコンテンツビジネスを圧迫するなど市場構造や経営環境が大きく変化する中、新たなビジネスモデルの創出に向けて企業間競争は今後一層激化することが予想されます。このような事業環境のもと、当社コンテンツサービス等事業においては安定的収益基盤の確立と利益最大化の実現に向け、中長期を見据えた新たな事業基盤を早期に構築することが経営の最重要課題であると考えております。その対応に向け、主力のモバイルコンテンツ事業を安定的収益源として基盤化し、さらに強化していくとともに、オープンソーシャル事業を次期中核事業として位置づけ、事業基盤の早期確立に向けてグループ内のノウハウとリソースを集中投下してまいります。さらに当社グループの各事業との事業シナジーを最大限に発揮することで、共同海外事業を立ち上げ、エマージングマーケットなどの海外市場での競争優位性を強化するとともに、収益機会の拡大を図ってまいります。また収益の確保と継続的利益成長の実現に向け、引き続き事業体制の最適化と コスト低減による一層の体質強化に取り組んでまいります。 2. モバイルコンテンツ事業の強化。当社コンテンツサービス等事業の主力事業であるモバイルコンテンツ事業におきましては、モバイル検索エンジン導入による公式一般サイトのボーダレス化により、一般サイトが急速に普及し、無料コンテンツの利用が拡大するとともに、オープン端末の普及や SNS によるオープン化の急激な進展などにより、キャリア課金モデルによる新規会員獲得機会の減少や既存会員の退会加速、ビジネスモデル維持コストの増加などが懸念される状況となっております。このような環境の中、付加価値の高い独創的サービスやプロモーションと連動したコンテンツ作りに注力するとともに、一般サイトとの連携強化による公式サイトへの動線拡張やマーケティング機能の強化、検索エンジンの有効活用などにより集客力の強化と収益力の拡大を図ってまいります。またフラッシュコンテンツによるアプリ開発コストの低減や現行マネタイズサイトポートフォリオを最適化することなどにより利益率の向上を目指してまいります。3. 次期中核事業の育成。ここ数年における公式サイトビジネス環境は過去の経験を超える厳しい状況が続いており、安定的収益基盤の確立と利益最大化を実現する新たなビジネスモデルの構築が喫緊の経営課題となっております。こうした状況のもと、当社コンテンツサービス等事業において中長期的に強固な成長の土台を築くため、今後さらなる成長が見込まれるオープンソーシャル市場での本格的事業展開を新たな事業の柱とすべく、経営資源を集中投下し、効率的で機動力のある組織運営スタイルを確立することで成功角度を高め、早期収益化を目指してまいります。また徹底した採算管理により、事業継続の可否について定期的な見直しを実施するとともに、事業継続と撤退に係る判断基準を厳格化することにより、新規事業開拓に内在するリスクの回避にも努めてまいります。主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借り入れ先の状況及びその他企業集団の現況に関する重要な事項に関しましては、お手元の招集後通知14ページから15ページに記載の通りでございます。株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針及び会社の支配に関する基本方針につきましては、お手元の招集後通知16ページから32ページに記載の通りでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。次に第25期の貸借対照表及び損益計算書についてご報告いたします。まず連結貸借対照表でございますが、資産合計は153億5400万円、純資産合計は138億8100万円となりました。連結損益計算書につきましては、売上高が94億4600万円、営業利益が2億1100万円、経常利益は1億6300万円、当期純利益は3億3300万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の招集後通知33ページから34ページに記載の通りです。続きまして、当社個別の業績についてご報告いたします。貸借対照表でございますが、資産合計は128億6400万円、純資産合計は120億1900万円となりました。損益計算書につきましては、売上高が 40億8000万円、営業利益は2億3100万円、経常利益は2億2800万円、当期純利益は1億5800万円となりました。詳細な内容につきましては、お手元の召集後通知46ページから47ページに記載の通りです。なお、ただいまご報告を申し上げました、連結並びに個別の計算書類に関しまして、独立監査人である有限責任監査法人トーマツから、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る機関の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めるとの報告を受けております。また、当社の監査役会による監査結果につきましては、先ほどの監査役からの報告の通りです。以上をもちまして、当社グループ第26期の事業状況、連結並びに個別の計算書類、および監査結果についてのご報告を終了いたします。